77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年9月30日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙央です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳。
はい、今週も始まりました。ルノン神戸さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
相変わらずイベントラッシュ。
はい、今週日曜日は由比の浜なんですよ。
おー、
はい、
太田明さんが歌うやつ。
はい、で律子さん MC のやつです。
MC のやつ、
はい。
へえ、うん、今度の
日曜日6日の日ですね。10月6日、
由比の浜。
台風をどうにかしてください、上野さん。
台風はどうなんですかね。
下の方にゆっくりゆっくりですね、来ないかもしれないし、
いいんじゃないですかね。
はい、
うん、
あきらさんの行いが。
あそこはあの台風じゃなくても結構風強い
し、ね、そうなんですよね。でも天気のいい日は海も見えて、音楽もあって、ここ すごくいいんで、ヨガもあるしですね、今回
ヨガもやるんです
か、はい、芝生でヨガで。
ワンコブースもある
あります。8ブース。
へー、8ブースってどういう意味？
8出展者が出ます。
ワンコ系が、
ワンコ系が8個も出るし。
8ってなん、どんなのが出るんですか？ワンコ
の洋服だった。 8個です、ごめんなさい、8人、8人出店者が出ます。
ワンコ系、
ワンコ系が。
そう、洋服と、
洋服とワンコのおやつとか。
おやつ、
はい。あと洋服手作りの人もいれば、韓国服を輸入したりとか。
へ
ー、はい、すごい楽しみです。で
ちょ
っと、
ね、
ワンコのブースもフォトブースをハロウィンを作ろうかなって今思ってます。
何でワンコのフォトブースって、
あのハロウィン、ハロウィンじゃないですか、10月30日が。ワンコちゃんが座って周りにハロウィンのちょっと、あ、でもちょっと喋れないですね、サプライズでちょっと。
あ、サプライズ
なんですね、はい、聞いて
る。あ、楽しそう。
はい、アキラさんもハロウィンにしてですね、うん、あとは天気だけを願うばかりですね。
なるほどね、
はい、
楽しみね。由比浜いいですよね、うん、車もね止め放題でしょ、
ね、そうです、止め放題です、
ね、
はい、
少々来ても大丈夫ね。
だ、全然大丈夫、たくさん来てほしいです。
皆さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、記念すべき279人目のゲスト様です。 NPO 法人ラポール諫早理事長、山口隆夫様、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ようこそ。
いや、トーク面白すぎてちょっと声出しそうでした、すいません。8個って何ねって言われて、ちょっとこらえきれ
ない。8人とか私も分からん。
すいません。
なんか途中でなんか喋っててラジオ忘れてるんですよね。
いや、本当、
あ、ラジオやったって、
ね、そうそう、お邪魔いたします、
でも高尾さんのお名前素敵ですよね、
はい、ありがとうございます。
すごい、
尊敬の敬という字に大きいと書いて、
は
い、
そう
ですね、高尾、はい、なかなか呼んでもらえない。
いや、もう一度もこの方41年読まれたことはございません。
そうなんですね、
かっこいい名前、ね、
ありがとうございます。敬う人を敬
うこと、敬うか、
大きく持てという、
あ、まあ、大きく持て、
はい、そういう、
今につながってます、
はい、ありがとうございます。
素晴らしい、
いいよ、ね、
うん、
謙虚さも持てとはよく言われます、合わせて。
あ、それは今の山口理事長に対してですか？
あ、ずっとです。ずっと、はい。は
い、どうなんですか、諫早、
はい、
諫早のお方、
はい、生まれ育ちは諫早なんですけど、はい、18歳で高校を卒業してからはちょっと大阪の方に進学、
大阪
で、そこからお仕事もずっと大阪で、30歳も12年大阪にいました。
31
の時に帰ってきたという。
じゃあ高木はいつまでいたの？
高木はですね、
高木って言ってないか。
事前リハしたのがちょっとバレてしまった。
打ち合わせしてたのがバレてしまった。
ちょっとバレてしまいました。
ねえ、高木の、はい、高木はいつまでいたの？
はい、小学校4年生の1学期まで。
ああ、なるほど、
ね、はい、小学校、
ゆえ小学校で、
ゆえ小学校で、
はい、
なんかさ、
は
い、打ち合わせめっちゃ盛り上がりよ
って。あ、そうですね、
めっちゃ近かったですね。
そうですね、
そう、
はい、
商業高校で、ね、
ちょっとね、はい、商業高校でちょっと共通点が多くて、
でも上野さんもね、愛ちゃんが、
そうそう、うちも
愛ちゃんもつながってたし、
息子がね、
まさかですね、
高木の方をと結婚したのでね、
はいはいはい、
とある某谷川自動車、
言っちゃった言っちゃった言っちゃった、
某谷川自動車、
某ではない、谷川自動車、
T 自動車、
そうですね、
T 自動車さんのお嬢ちゃんとうち結婚、はい、うちの息子結婚した関係で、
はい、
そうですね、ご縁ができまして、はい、だからもう、ただ山口理事長のところも、は
い、もう僕の車もそうですし、
T 自動車さん、
そうです、 T 自動車さんにはもう本当困ったら T さんってこうすぐで、
ね、
は
い、
すごいつながり、
もう会社の車 もう全部任せて、はい、お願いしますっていうところだったので、まさかそこの娘さんと、
そうそう、
ね、上野さんの息子さんがご結婚されてるとは、
そうそう
そう、はあ、こんなにいいかなって、
本当に喋らないと分かんないですね、
ね、本当に、もうその時点でも来てよかったなって今思います。
よかったよかったよかった、
もう元取ったなって
みたいな。今からです
今からです。
でも近しいその、うん、身内にさ、
う
ん、が車屋さんってすごい便利よ。
いや、もう
一番だって困りますもんね、車が動かないとか、本当にパンクした
車屋でもさ、末端 の、 その、はい、修理板金やから、
はい、そうですね、
本当に助かる、
非常に助かる、
非常に助かる、
ね、困った時ので
、うちの金井さんがしょっちゅうガリガリするけ
ガリガリ
ガリガリするけその度持っていく、
うんうん、助かりますね。
これはシューってしとけばっていう、色だけシューって。
でもそれでいいならいいですもんね、わからないから
どうせ、ま、どうせま
ガリガリ
ガリガリする
でもそのためにあるんですよ、バンパーはガリガリするために。
本来はね、
はい、
本来はね、
そうです、
そうなんです、ね、
そうですぶつけていいですあれは、
ね、はい、いや不思議なご縁でね、
ありがとうございます、はい、
だから当時は諫早市じゃなかった、は
い、そうですね、まだ北高木郡高木町、うん、はい、住所もやたら長かったですね、うん、はい、ゆえ日三部一、
神三部一、
神三部一の近い近い
近いですね、
うちのり川
のり川で T 自動車があるところです、
はい、自動車が、
はい、
ワイドおじさん
同時
近く隣ですよね、
いや面白いね、
そうですね、
じゃあその、はい、小学校はこっち、
はい、
割とねこのスタジオの近く、
あ、そうですね、4年生の1学期まで高木ゆえにいて、ゆえ小学校から、うん、2学期からはすぐ下の城山小学校の方に引っ越してきまして、はい、諫早人になりました、
うん、まあね、この辺やったらどこな、館中、
そうですね、諫早中学校、小学校卒業後は諫早中学校、
都会に館
中、そうですね、
来ましたね、
もう県内1位ですか、マンモス校当時、
そうです、
もう11クラスぐらい当時ありました、
今も多いですよね、
ね、本当に、
なんかやってたんですか当時、
もうスポーツの水泳の方をずっと習い事としてやってて、ずっとそれだけはやめずに幼稚園からやってましたね、
幼稚園から、
はい、なんかもともと喘息気味な体質やったみたいで、まあ、それでちょっと水泳行かせようみたいに親はなったみたいなんですけど、それがもうね高校3年生までずっと続けるものになろうとは僕も好きでやってたので、
そうだね、うちもね、もう本当ね3つ4つぐらいの頃から、はい、うち2人なんやけど、
うんうんうん、
スイミングずっと行ってて、
うん、
でやっぱりやってるとその何のスポーツにも転化できる、
あ、そうなんですね、
やっぱり全身使うし、
はい、
肺活量もね、
あ、そうですね、
いいので、
はい、
最終的にバスケ行きましたけど、
うん、
全然運動量いい、うん、水泳おすすめ、
水泳おすすめですね、
泳げないです、
いや泳がんでもいいとよ、
歩けばいいですか、
歩いたりとかするだけで、
わかりました、
陸上より負荷がかからないので、
そうですね、言いますよね、
はい、怪我しにくい
言いますよね、はい、
全身運動なので、
全身運動そうですよね、
はい、
水泳の中で何やってたんですか、
はい、自由形、短距離の自由形なんかをやってたりしました、50m、100m、200m、
短距離の自由形、
そうですね、短い、うん、水泳で一番短いのはもう 50m なんですけど、
めっちゃバッと走らない、
もう
泳がないといけない、
そうですね、もう今は超 50m プールであれば、用意ドボンと飛び込んで、向こう側に行くだけ、これが 50m、
はい、
100m ならもう往復、200なら2往復っていうところで、
すごい、
一番距離が長いのが1500で15往復する
できるんですか人って
できるんですけど、応援する側も最初のスタート1、2往復ぐらいは元気よくおいおいってやるんですけど、うん、後半ちょっとやっぱだれてきますよね、
飽きるよね、
飽きます、はい、応援も飽きてくるんで
F1 みたいな
40周ぐらい走るんで
何回も走ったか、
そして水泳、はい、でその高校も水泳やって、
はい、高校も、はい、水泳やりました、諫早商業高校の方進学しまして、はい、
でも館所プールあるやろ、
ありますあります、
あるけど、
はい、
そのスイミングのプール
で僕はやってたタイプですね、
上手なタイプな人、
競技の方やね、
そうですね、もう競泳の方ですね、はい、
でも館所プールの子も結構上やないやろ、
います、
上ですね、
全然早いです、
強いですよね、本当に、
そしてそこからどこどう進む、あ、鑑賞から大阪行くんですね、
そうですね、商業高校を卒業して、大阪の、公務員専門学校大原学園っていうところに、まあ、進学をして、
お笑い系じゃなくて、
はい、全く違います
安定系、
安定系の
安定を狙いたかったん
ですね、安定、当時氷河期だったの、就職氷河期とか
そういう時ですよね、
言われてたので、ね、まあ、ちょっと安定の公務員を目指そうじゃないかと、木村拓哉さんがですね、
はいはい、
当時やってたドラマで、はい、ヒーローっていう、
は
い、
ヒーロー、はい、
あれが高校を卒業する1、2、3月にやってたんですよね、あれ、木村拓哉さんは検察官っていう検事の役なんですけど、はい、一緒にそばで仕事をする松たか子さんが検察事務官、はい、で国家公務員、
はい、
なんですよね、うん、国家公務員のこう法務省、うん、まあ、その下に検察庁というところがあって、まあ、そこでお仕事をされる、うんうん、もうこれになれると
すごい、
すごいやっぱ人気がありました。海猿なんかも昔は流行って、
ね、
海上保安目指すんだっていう
多かったですよね。
あ、そうか、そういうのも含めて公務員なんやね。
あ、そうです、そうです、
警察とか、
うんうん、そうです、警察官、警察、消防官、そうです、市役所、県庁、
あ、だから公務員って言ったら、はい、こう市役所に考えて、
あ、そうですね、一番身近ではあると思います。
あ、はい、そうかそうか、そうやもんね、はい、確かに確かに、
そうですね、
そうですね、
あ、そうか、検事もそう、
検事は特別国家公務員になるので資格がないと、
あ
の弁護士とかと裁判官とかと同じ で、
一緒なんですね、
司法試験っていうのを取った人じゃないとなれないもので、公務員の位置づけではあるんですけど、僕らがなれるような一般的職、一般職的な公務員ではないです。
あ、ちょっとまた違うんだ ね、
そ、 うですね、
その試験自体が、
そうです、全然違います、はい、
僕同級生にあの検事君と刑事君と言われてる刑事と検事が仲良しです。
あ、なるほど
よかった、風がなりました
でその公務員を狙いながら、はい、現在そのいわゆるその、
はい、
障害福祉、
はいはいはい、
特にこの就労支援という、はい、障害者の就労支援という、はいはい、お仕事にどうつな、はい、どう転換していくんですか、はい、
まあ、公務員専門学校2年間、20歳で卒業を、はい、まあ、したと同時にですね、いくつか試験にも合格して、うん、まあ、それこそ、国家公務員のこう松たか子さんがやってた検察事務官、うん、僕内定してたん
です。
でもう卒業したらそこで法務省で働くよと、ことがもう決まってはいたんですけど、卒業2ヶ月ほど前の2月に担任の当時先生からちょっと話あるっていうことで、うん、どうしましたっていう、ちょっとこう会話を飯食いながらさせてもらったんですけど、まあ、そしたら俺と一緒に教員やらんかと。
その公務員専門学校の先生、
そうです、ね、そうです、そうです、お前と同じような目標を持って入ってくる生徒の対応を一緒にしてみないかと言われまして。
そこに教員免許いるの
はいらないです、私立なので。
いらない、
はい、
専門学校だから、ね、
そうです、そうです、
あ、そういうことか、うん、
ですごく僕は熱意や本当にこうたくさんのことを目標として学ばせてもらった先生方が多かったので、
はいはい、
そんな中心である担任の先生から声をかけてもらってすごいやっぱ嬉しい、
うん、
さと同時にやりますってこうすぐ即決、
もう
即決した、はい、人生ってわからないなって
やっぱ人にもね、
そうですよ、そうですね、
誰と出会うかよ、
本当ですよ、
本当おっしゃる、おっしゃる通りだと思います、
ね、はい、その業界においてもさ、
はい、
あと一歩踏み出すのは誰と出会ったかよね、
う
ん、
はい、いやもう本当そうです、
そうよ、
うん、すごい、二十歳の時ですね、
あ、そうですね、二十歳です、
で二十歳で、
はい、
じゃあその公務員に行くんじゃなくて、
はい、
その公務員を目指す子たちの教員、
はい、そうです、そうです、
すごい、
公務員専門学校、大原学園の先生として、はい、10年間
10年、はい、先生やったんです、
ね、やりました。
面白かったですか？
面白かったです。
いろんな子がいて、
そうですね、もう専門学校なんで基本18歳以上なんですけど、
うんうんうん、
なんなら20、21、22プラスアルファで入ってくる方が、
ね、
中には、
う
んうん、いる中で、まあ、授業ももちろんしますし、うん、公務員に合格したいっていう子たちなので面接練習もしますし、
あ、そっか
で入学式やら運動会やらいろんなイベントも学校なんであるので、
うんうん、
まあ、そういったもののこう運営を携わらせてもらったり、ダンス部の顧問とかもやってました。
踊れるんですか？
僕は教えれないんですけど、うんうん、インストラクターの先生お呼びして、で僕も一緒に学ぶっていう、
面白い経験ですよね。
そうです ね、 いいですね、たくさん10年でさせていただきました、本当
に。
まあ、それがその今度はその障害福祉の世界はどうつながっていく
のか、はい、そこが私のターニングポイントなんですけど、
二十、う
ん、
歳で先生になったやろ、
はい、なりました。
10年ってことは
30歳ですね、
約30歳、
はい、
約30歳、
うん、
で、まあ、やっぱり学校なので勤めてたのが、うん、まあ、入学卒業があってちょうどやっぱり3月4月で1年をこう迎えていくサイクルの中で、もう自分なりにやっぱり目標設定して今年はこうやって頑張ろうとかやっていってたんですけど、おかげさまでいろいろ経験もさせてもらったり、はい、まあ、いろんな役割もさせてもらったりっていう中で、ちょっと10年っていう節目で次 どんなことを目標にやっていこうってちょっとこう迷ってた時期がちょうど10年目にやっていて、はい、まあ、それでなんかこんな適当にブラブラやってていいんだろうかって立ち返る時があって、
まあ、決して適当にブラブラじゃなかった、
まあ、それなりに一生懸命もちろんしてきたんですけど、
なんか、なんか芽生えるんやね。
そうですね。そんな時にタイミングいいのか悪いのか父親からの電話が鳴って、で、まあ、糖尿病ちょっと患ってるんですけど、目もこうひどくなって見えんくなったと、で神経障害もひどくてちょっと動くだけで疲れると、でこういうあの書面や文字なんかももう目が見えないから、そう読みづらく資料も作れないと、はい、まあ、そこで俺の仕事を助けてくれんかっていうことで当時父親が、
じゃあラポールは父が、
そうですね、初代、
初代
理事長、
創業、
そうです、はい、そうでございます。父があのその就労支援というあのサービスの事業所を立ち上げまして、
その頃ってどれくらい経てたんですか、
事業所数が、
父の代は、キャリア年数、
平成21年に、ラポールは始まったので、そこから僕が帰ってきたのが26年、平成26年なので5年前ですね、僕が帰ってくる。
あ、5年ぐらいやってらっしゃったんですか、ね、
そうですね。でその時にもともとそんな健康体ではなかったんですけど、まだ動けるっていう、はいはいはい、それがどんどんひどくなっていって、
ね、思った以上に進んだよね。
運転 も免許も会社できなくなったと。
なるほど、なるほど。でお父ちゃんから呼ばれて、はい、そのラポールをどうにかしてくれみたいな話やね、うん、
そうですね、一緒にやろうと、
一緒にやろうと、
で、
う
ん、あともお願いしたいと、はいはい、おいおいですね、すぐにじゃないですけど、
うん、まあ、それが30、
ちょうど30、31で帰ってきたので、うん、それぐらいですね。で僕も教員やってた時には迷ってたので、どんな目標にしようって迷ってたので、その電話がかかってきた時に悩むことも多少しましたけど比較的早かったですね、うんうん、もう1日経ったらよし、もう次は地元に帰って福祉だと、ちょっと、うん、そんな気持ちになったのは早かったですね。へ、
うん、なんかでもストーリーよね。
そうですね、う
ん、だから逆から振り返るとこの番組いつもそうなんやけ
ど、うん、本当ですよね、
全部つながっとって、全てが全然無駄じゃなくて、
いや、もう本当です、おっしゃる通り、はい、
ね、確かにその教える側の立場を経験してるから、はいはいはい、経営に近いような感じやもんね、教える側、うん、
伝えるってすごくやっぱ難しくて、うん、言葉選びからいろんな人がいるので、うん、まあ、今もねよくコンプライアンスとか言いますけど、うん、まだまだ若い時は失敗もいっぱい表現でしましたし、うん、けどやっぱりこういう伝え方をするとより飽きらずに聞いてくれるよねとか、あ、まあ、すぐにねやんちゃな若い子とかもいるけども、うん、そういう子でもこういう伝え方をしたらなんか背中を押されたような気持ちで頑張ってくれるとか、うん、伝え方っていうのはその10年で本当すごい勉強させてもらって、すごく今めっちゃ生きてます。
あ、そう
だね、めちゃくちゃ生きてます。
やっぱり人ですもんね、相手が全て。
そうです、そうです、
ね、だからそれで組織のトップになっただけでね、うん、
はい、
ね、
そうです、そうです、
すごいな。
クラスの担任やと
思って、お父ちゃんが理事長しよったのを
はい、
今度理事長職を引き継ぐところに僕はやっぱり勇気はいったろうなって、はい、
そうですね、やっぱり経営って初めてなので、うん、やっぱりこう全ての責任、まあ、言葉その責任という言葉一つで終わらせるのはちょっとあれかもしれないんですけど、やっぱ重圧すごいですよね、うん、働いてくださってる方も多いし、うん、信頼して通ってくれる利用者の方々もいるわけで、はい、うん、潰すわけにももちろんいかないと、うん、まあ、引き継いだ時にはちょっと若干傾いてましたけどね、うん、ちょっと危なかった、ちょっと危なかった、うん、ですけど、
うん、でもあれですか、何ですか、その理事長という肩書きになる時に、はいはい、背中を押したものとか人とか、うん、言葉とか、
うん、妻でしょうかね、やっぱり
妻、
はい、妻はどちらの方なんですか。
妻はもう、まあ、偶然ですけど諫早で僕と同じようなタイミングで東京とかに出てて、美容師なんですけど、
へ、
で同じようなタイミングで帰ってきてて、で同じようなタイミングで出会うという、
まあ、それも
運命ですよね、
うん、ですね、帰ってきたのも、あ、そう
だったんだな、赤い糸が繋がってたんですね。
あ、もうくっきり見えてましたね、はい、
あ、いいな。はい、
まあ、本当もう展開的にもういずれ近々こうなるという時にもう頑張れっていうのはやっぱりこう存在
的な話やね。
よかったですね、いい奥様でね。
やっぱりこう家が安定してるからもう、
それは
男って、まあ、男に限らずでしょうけど、うん
です、
うん、外でこう頑張れる、
そこでね、なんか家族の反対があったらまた違いますもんね、
う
ん、
そうですね、 迷惑いっぱいかけますが、まあまあ、
個人事業主とかやっぱり経営者とか奥様の存在って大きいよね。
大きいですね。
でもそう思ってくれる、伝えてるだけで今奥様たちはみんな多分よかったって思います。
俺毎日朝昼晩夜よ。
素晴らしい、素晴らしい、
知ってます、
おかげさまでございます。
でもそれがやっぱ伝えるって大事ですよね。
いやもう本当言葉に出すって大事
だな。そうそう、言わないで別れっていうのはないので、今
分かるやろうは分からない、
そうそう、分からない分からない、ありがとうって、
ね、だから、はい、あの言葉とお金ねって言われます。
どっちも大事ですよね。
物も大事、
はい、食べていかないとですね。
そうですね、はい、はい、いい話や
ね。
本当に、
頑張れてます今も。
ね、素敵な奥様、
はい、
ね、さあ、前半そういうわけで、
はい、
高木の高尾少年が、
高尾少年が
理事長になるまでのストーリーを、
はい、
おね、
はい、
お話しいただき、
感動します。
いろんなまさかがあって、
う
ん、
ここに本当に、
ね、まさかが
あって今ここにいます。
そうですね、
でもつながっていた。
そうですね、
さあ後半はですね、
はい、
そのラポール諫早のことを、はい、もう少し具体的に自慢してもらおうかな、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
こちらこそです、お願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
令和6年9月30日月曜日、本日は NPO 法人ラポール諫早理事長山口孝夫様をお迎えして お送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノンの神戸美沙夫です。
さあここからはですね、はい、ラポール諫早の宣伝を、
はい、ありがとうございます。
カスッと、そもそも、
はい、
どんなことされてまん
ねん、うん、そうですよね、そこからですよね、はい、ラボールはですね、2事業2サービス、うん、障害福祉サービスやってまして、はい、1つが就労支援サービス、う
ん、はい、働く先を、
そうですね、まあ、様々なんですけど、いつか一般就職をしたいという障害者の方が訓練に来るっていう、まあ、位置づけもあったりしますし、それ以外にも一般就職目指さないけれどもずっと家で引きこもっててもやっぱりもうどうしようもないと、うんうん、まあ、なので、まあ、働いてるかのようにうちに通って、お仕事をしてるように何かを作業をして、で例えばリハビリ代わりにとか、うんうん、まあ、いろんな位置づけで多少お金をもらって、まあ、自立を目指していくと、はい、まあ、いうような、ちょっと幅広いんですけど、まあ、就労支援というサービス、うんうん、何かしらの作業をしながらラポールで仕事をしているように過ごして、うんうん、日常生活の生活リズムを作っていこうと、っていうサービスが一つ、
はいはい、
もう一つは、今度は生活の場ですね、グループホーム、こちらも分かりやすいかなと思います。この方々はいつか一人暮らしができるようにと、なかなか一人一部屋ポンと、まあ、シェアタイプもありますけど、うちの場合は一人一部屋のグループホームを24部屋バーっとこう準備してて、でまずは一人初めてなんだけどやってみるとやっぱり不安だと、でそういう時にすぐにこう近くに世話人さんという職人さんがいれば不安も解消もできるし、例えば体調不良やら、まあ、台風もちょっと週末迫ってきてますけども、はいはい、とかが何かアクシデントがあった時に、人本当に一人暮らしだったらちょっとこう誰に頼っていいかわからないから、まずはこういったところで慣らしていこう。
なるほどなるほど、
まあ、いずれも訓練を働くためのとか一人で生活していくための訓練をしていくサービスをラポールは提供してます。
それは一口に障害者といっても、
はい、
身体の障害と、
はい、
メンタルの方の、
はい、精神の、
精神とか知的発達、
はい、
は
い、
はどちらかといえばどっちなんですか。
ですね、三障害発達も含めて全部いらっしゃいます。
へ、
割合的には精神障害の方が多いです。
多い、
はい、まあ、特に就労支援の方はもう7割方が、精神障害をお持ちの方かなと。
その精神と発達は違うんでしょ。
違います、はい、
これ最初わからんで、僕いろいろ失礼したことあったんですけど、はい、どう違うんですかね。
いやそれがですね、
5、6秒で説明してい
や生まれつきな先天性っていうのが発達障害が一番特徴かなとは思います。どちらかといえば知的障害の方に分類されることが多いんじゃないかなと思うんですけど、精神の方っていうのは例えば分かりやすいところで言うと、こう働いてて一生懸命なりすぎていっぱいいっぱいになってパーンとなってしまった。
あ、ある時壊れるんだ。
そうです、後天性が多い
ですね。後天性が多い、
そうですね、うつ病とか。
あ、なんかこう自分の中でこう咀嚼できたかな、
はい、あ、そういうことなん
ですね。そうですね、もうここ最近ですね、発達という言葉が出てきたのは本当つい最近、昔からあったんだけども、認知されるようになったのが最近になってからですね、
やたら聞くようになりましたよね。
そうですね、はい、
何でもかんでも発達障害、
そうですね、
発達って言っても何種類かありますしですね、同じ型にはまだったとしても違うタイプとかもやっぱり本当さまざまなので。
でもその後発でメンタルが何らかで壊れてっていうのって修復は難しいもんなんですか。
はいはい、いや、ゼロではないです。ただ原因にもいろいろよるんですけど、もうご本人様の意思とは全く違うところで脳が異常を期している。脳の中 の伝達ニューロンとかあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれのシナプスっていうつなぎ止めていくこう関節部分のところで脳内ホルモンがですねバーって出てて、川の流れのように一定量流れていれば見たものを見たよ、聞いたものを聞いたよっていう、チュシュシュンってこう脳の中でバチンって捉えられるんですけど、それこそストレスやらなんやらそういったところで一気にブワーッとこう脳内ホルモンが出過ぎてしまうと、本来見たものを届ける場所じゃないところに水が氾濫していってしまう。だから幻聴幻覚みたいなことが起きてしまったりとか、そういうことが起きてしまうため入院やら何やらをして精神落ち着かせ、ね、お薬の量で水の量をダム作って減らすんです。
はあ、
とか出なさすぎてやる気がないみたいになってしまうから、うんうん、薬の微調整をして流すようにするんですね。
あでも結局自分の体が自分を壊してる感じなんでしょ、
はい、そうですね、あのきっかけはやっぱりストレスとかって言われてます、はい、
うん、じゃあその手前で、はい、あのそうならなる前に自分で修復した人もたくさんいるわけですよね、
う
ん、
そうですね、あもうここダメだと思って例えば会社を辞められるとか、はい、うん、ちょっとこうあの休職届を出して1ヶ月ちょっとこう休むとか、うんうん、はい、う
ん、それを追い込んでしまった時に、
そうですね、やっぱり日本人で頑張り屋さん多いし、ね、一昔前ってやっぱりこう働け働けみたいな文化があった時、
ずっと就職先もね変えずにですね、
うーん、で引きこもりになっちゃったとか、
うーん、じゃあバーンと行く前に救って救われた人もいる。
そうですね、あのとある先生の結果から見るとやっぱり そういう患ってしまった方の過去3年、はい、病気になったという診断をされた過去3年を振り返るとやっぱりめちゃめちゃいろんな衝撃がたくさんあった。例えば離婚とか、親が亡くなったとか、仕事だけじゃなくて、けどこれが切ない悲しいことだけじゃなく、例えば結婚とか一見嬉しそうなところだったりとかもそういうのに入ってたりする、
うん、そうですね、
クリスマスパーティーとかもあるんですよね、なので本当もう人によって捉え方って様々で、うん、
人間の体って不思議よね。
そうですね、で自分では嬉しいと思ってても実は心のどっかで負担に思ってたりとか、そういうのがあるとためにためてパン、
知っとった、
知らんかった。
ありがとうございます、ね、ありがとうございます、
本当よ、
まだまだ勉強もされてますけど、
肝臓もそうらしいね、どっかで無理をした時に腎臓肝臓がもう自ら破壊行為を起こすという、
もうダメってですね、
もうダメだバーン、ありがとうございます。
すいません、なんかちょっとあのラポールの宣伝タイムなのにちょっと病気の話
いやすごい、いやいやすっきりしました、
すいません、ありがとうございます。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね、進めてまいりたいんですが、まあ、先ほどのねその就労のお話ありましたけど、はいはい、僕個人的には、ね、
はいはい、
障害者が起業する時代が来てるんじゃないかなと思っていて、でそのただやっぱりこう補佐する人がいるじゃないですか、はい、例えば身体障害者であったり、はい、車椅子であったり、はい、トイレ問題であったり、
はい、
だからそういうのを自分をサポートしてくれる、
は
い、
い
わゆる健常者を雇用するという
か、
はい、来るんじゃないかなと思ってるんですけどね、楽しみにしてるんですけど、
本当ですね、
いやあると思います、はい、
可能性あるよね、
全然ある、現にもうそういうところいくつか僕知ってます。
あそうです、
はい、
またそういう話もおいおい聞かせてください、
ぜひ、は
い、さあカンブリア宮殿っぽくといえばですねこのやりがいのとこですよね、
はい、
で実際30歳で、
はい、
お父ちゃんから呼ばれて、
はい、
で数年経験をして、
はい、
今度はお父ちゃんから理事長職を、はい、引き継いで、
はい、
今おいくつですか、
今41歳で次2になる年です、
ってことは11、2年、
そうですね、
理事長を継いで
7年
になります、7年、
はい、
どうなんですかこうやり続けられてる。
そうですね、当初このお仕事をよし福祉だと思って来た時にはフルスロットルでずっとやってきたので、
はい、
ガソリンがすぐになくなってしまうのではと、まあ、10年ぐらい続けれるかなぐらいちょっとこう思ってたんですけども、はいはい、その10年過ぎちゃって、はい、まだまだやりたいこともたくさんある中でなんですけど、やっぱりやりがいってなんていうんですかね、障害福祉のサービスをしていると、さまざまな方がいる中でさまざまな努力の形がいっぱいあって、うん、ね、本当はこっちに進んだ方がいいのに、でもこうそれをこう教えてしまったり、職員側がサポートしすぎてしまうと近道になってしまう、うんうん、けどあえて遠回りして、あやっぱりこっちが良かったんだって腑に落ちて、でそこで根気強くこうやっていく、前に進んでいく、時間がかかっても遠回りをしても結果的に自分自身で動こうとする活力になっていくのって、やっぱ遠回りの方が良かったんだなとかいろいろ思うことある中で、 やっぱり障害者の方々の努力一つで、できることがどんどん増えていって、うん、で職員も多少サポートさせてもらいますけど、職員の努力とこう利用者の努力が掛け算になった時にすごくいい結果が出てくる、
うん、
でそれが小さいことから繰り返されて雪だるまのように大きく大きく大きくなっていって、2年も3年も4年も経てば一般就職を目指せるようにもなってくる、うん、まあ、そういった過程を見ていくのがやっぱり努力してる姿っていうのはすごいやっぱ生きがいにもなりました。こっちも負けられないと思うように、
う
負けず嫌いなもので
なるほどね、
はい、立場関係なくやっぱり頑張ってる人って魅力的だなってすごく、うん、そうですよね、
はい、
これ今のお父ちゃんのところを10年も経過しましたけど、
はいはいはい、
その10年のさっきのさ、
はい、
迷いはないんですか、10年経って。
あ、僕もですね、実は10年経つときに前の職場の時のように目標を見失うことってあるんじゃないかって思ったんですけど、うん、不思議となかったです。
ない。
振り返ったときにそれを考える余裕がないほど課題がたくさんまだ山積みだったので、逆に考えると前の仕事の時ってそうじゃなかったんだろうなと。
ちょっと安定しとった
かな。そうですね、
はい、
ちょっとなぎになっちゃった。
なぎやね、荒波じゃなかったってことだよね。
はい、一昔前ほどじゃないですけど、ラポールも多少落ち着いてはきたとは思うんですけど、まだまだまだまだサーフィンできるほど安定はしない。まだまだ台風は言い過ぎかもしれないけど、
うん、
嵐のような課題は山積みかなとは思って、
だからやっぱりそういうのに揉まれ続けてると、
そうですね、
まあ、いわゆるろくなこと考える時間がない
ですよね。そうですそうですそうですそうですそうです、
わかるよね。
そのくせあれやりたいこれやりたい、
忙しすぎて
サーフィンです毎日
サーフィン
もう台風とか、あ、また台風来たみたいな、本当に毎日毎日ですよ。
面白いんですけどね。
面白いですけど、うん、体力がすごくいりますよね。
本当です。
だからその負っていうか、はい、そのマイナスのことを考える余裕がない。
うん、そうですね、もうそれをどうにかしないといけないからですね。目の前に大事なことを。
環境に追い込まれてる人ってある意味幸せかもね。
そうですね。
そのなぎよりね。
そうですね。
なぎは作るんだろうぐらい。
やっぱりでも忙しいって幸せだなっていうのはそういうところでもやっぱ思いますね。
そっかそっか。
改めて忙しい忙しい言うけれども、
うん、
はい、
幸せよね、
うん、幸せです、
幸せですね、
はい、幸せです、はい、
そんな忙しい山口理事長、はいはいはい、これからやってみたいこといかがでしょうか。
いや、僕一応その経営理念というか、経営者としていいこのラポールのサービスを、質の高いサービスを提供し続けたいというのであれば、うん、やっぱり現場の最前線でお仕事をしてくださってる職員さんたちの心っていうのが潤ってないといけないなっていうのがちょっと僕のポリシーというか、もっとがあるので、まあ、やっぱりこう長時間働かされて給料も安くてガミガミ言われてとかっていう、なんで俺こんなことせなあかんの、余裕がなかったら工夫改善出てこないじゃないですか。なので少しでもそういったこう心の状況っていうのをこう満たしていければということで、まあ、職員一致団結して、まあ、これからもこう障害者支援っていうものに携わっていきたいので、みんなで駅伝大会に出たいなと思う。
スタッフ知ってるんですか。他のスタッフは知らないみたいな。
いえ、僕が勝手に言ってるだけ大反対食らうと思うんですけど
一緒にやりたいんですよ。
そうですそうです、
バトンをつなぎたいの。
そうですそうです、
あ、
はい、トライアスロンリレーとか、はい、一緒に走るウルトラ、何ですかね、ウォーキングとか、なんかでやりたいです。
やりたいんですね。はい、
なんか5時間耐久とかない？
あ、そうですそうです。まあ、例えば五島とかに行って、夕焼けマラソンとか一緒に出たい。
いやいや、そのトランスコスモスでもやってんじゃん。
あ、
もうそういうのでも全然いい
です。チームで出演上して5時間ひたすら走るという。
はい、もうそういうのとか本当はしたいんですけど、もう大反対食らうんですいつも。こういうのやろうよって言ったら嫌です。
でもやっぱりそういう自己主張の強いチームっていいですよね。
そうですね、目標に向かってね、
いいと思う。
なんかこう心を一つにというか、
はい、
それができる組織に今のラポールはなってきたと。
お、
去年初めて運動会をしたんです、
はい、
でそこで
職員さんの、
利用者さんたちを盛り上げるため の、もちろん職員も一緒に盛り上がるけど、やろうってやっぱり競技だけじゃないじゃないですか。事前の運営やら打ち合わせやら動きやら、職員の動きってすごい当日忙しくなるからこそ、よしやろうやろうって協力体制じゃなければできない、それができる組織じゃなかったんですよね。だけどやっとできると思っ ったが去年の運動会、うん、大成功やったんで、みんなで一緒に高校時代みたいなのを思い出しながら横断幕作ったりとか、めちゃくちゃ楽しかったですし、
昔職場ってあった
りしたありましたね、
ありました、
運動会ってね、あれなくなりましたもんね、
時代なのかなと思いつつも、ね、けどそういうのでなんか一致団結感、うん、また次に迎えるというか、はいはい、
うん、コミュニケーションですよね。
僕は箱根駅伝好きなんで、駅伝やろうって常に
駅伝にこだわってるんですね。駅伝は大変でしょうね。
みんななんていうかな、スタッフの人、
いやもう猛反対やった、猛反対
です、ぜひ猛反対を食らっていただいて、まあそのやっぱりチームワークを作るその先にあるものってどういうものがこう見えてるんですか。は
いはい、う
ん、
でもやっぱりこうちょっと大きなことを言っちゃうかもしれないんですけど、ラポールだけじゃなくてこう諫早全体のこう障害者支援のあり方とか、あの健常者の方々からの障害そのものや障害者の方々のこういうイメージや印象っていうものも、うんうん、あのいや僕らと同じ人なんだよっていうところとか、まあ、もちろんいろいろ障害ってたくさんある中で、うん、でも個性があるように障害の種類もいっぱいやっぱりあって、うんうん、もう同じようなやっぱり根本は人ですし、うん、やっぱ尊いものなので、うん、そういったイメージ印象っていうのをあの少しでもなくなっていけるような活動がしていけたらいいなとは思います、うん、なんかちょっと大きなこと言って申し訳ないですけど、
うん、いやいや、うん、いいと思いますよ、うん、ねえ、さあチャイムが鳴りまして、あっという間にラスト3分ですけど、はい、まあ、こういう障害者というか健常者とか、はい、こういう言葉が早くなくなるといいです
ね。そうですね、なくなったらいいと思います、
そもそもね、
はい、
本当よ。いかがでしたかラジオ。
あのラジオただこれまでの宣伝とか出すことがあるんですけど、はいはい、上野さんいるだけ緊張しますね。
なんで。
いやなんか笑っていると話してるうちにすごい方向で来るんですけど、いや、やっぱり独特な空気感を、ちょっと緊張しました僕。
あ、そうなん、
はい、でもいっぱい喋れてよかったです、はい、
まあ、あのね、諫早市障害福祉課主導の就労フェアで出会いまして、
は
い、
あ、そうなんですね。
そうそう、はい、
そうですね、8月1日にあった、
そうで今回、はい、あのそういう就労支援をしている業者さんと、はい、あの地域の経営者さんたちと、はい、なんかおしゃべり会しようっていうのをやってて、 そこで出会いまして、あの10月はねあそこでやるんですよ、希望が丘で。
ああ、そうなんですね、
はいはいはい、あのやっぱりおしゃべり会を、
うん、おしゃべり大事ですよ ね、 そう
です
ね。
今40人エントリーされてて、大人側が、
はいはいはいはい、
びっくり。
いや楽しかったですもんね、8月1日も。本当
だ、今度はあの当事者っていうか本人たちを交えておしゃべり会、
はい、うーん、あ、なるほどなるほど、
いわゆるその学校に通ってる子たちとおしゃべり会をして、どんな話が飛び出るのか楽しみなんですけどね。はい、どうぞ。
番組宛てメッセージをいただいてます、はい、似顔絵の田野くんからです。
田野くんから、
はい、山口さん、上野さん、小部さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お絵かきしながら聞いてますよ。山口さん、また飲みに行きましょうね。
ぜひぜひぜひぜひ。
そして例の素敵な悪だくみ現実にしていきましょうね。諫早はメラメラ熱いですね。以上です。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
この前飲み行って悪だくみしたんです。
いいな、いいな、いいな。
ひたすら妄想、
うん、大事です。妄想大事です。
田野くんもね、素敵なお嫁ちゃんが、
はい、あ、そうですね、
ね、
う
ん、レナちゃんが
可愛、はい、はい、ね、はい、若くて可愛くて、
この間あのうちの我々のあの中小企業家同友会の大きな例会で、はい、90人ぐらい来たんですけど、はい、そこでドーンとお披露目して差し上げましたけど、
うん、2回もなんかね、2回も。
まあそんな感じで、はい、あっという間でしたけど、次週はもう10月に入ります。
はい、
10月7日ですね、長崎で言えば奥んちでございますが、記念すべき280人目のゲスト様は移住コーディネーターでありピアノ講師であり、まあ、移住者ですね、関東からの移住者、はい、高田由衣様にですねお越しいただく予定になっておりましてですね、はい、よ、結構諫早多いんですよ。
多いですね今ね、
関東からの移住者増えてますね。ね、そういうことでいよいよ結びのご挨拶でございます。
はい、
ね、あれ今度あれもあるんですよ、ナイスハートバザー
と。そうです、ナイスハートバザー実は秋開催が先週終わった。
あ、終わったばっかりだ。
終わったんですね。
今度はクリスマス開催。
ああ、またすぐ来るじゃないですか。
はい、もうすぐ12月来ますんで、はい、よろしくお願いします。
というわけでラポール諫早山口理事長様もご一緒に、
はい、
せーの、
また来週ナイスハートバザール、ラスクも出るよ。
ラスク美味しそうね、
うん、食べたい。
バイバーイ。
ありがとうございました。
ありがとうございます。